皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめましてですし、もしかしたら、Zoom でいつも喋ってて、初めて僕を見たという方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、改めまして、ゆうとと申します。本日は本当にこの台風という中で、僕ちょっとなんか思ってないなと思ったんですけど、本当に来ていただいてですね、ありがとうございます。まあ、本当に皆さん、ここに来ていただいた方で、まあ、会話ということでですね、まあ、もちろん今、狙っている女性がいて、まあ、その女性のためのなんかこう解説をちゃんと身につけたいという方であったりだとか、まあ、あとはもしかしたらこう漠然と、まあ、女の子にモテたいっていう、まあ、なんかこう何人切りとか、まあ、別に僕はそれも、まあ、いいなと思うんで、別に素直な欲望があってもいいなと思うんですけど、まあ、なんかこう単純にモテたいだとか、まあ、あとはまあなんとなく楽しそうだから来たっていう方はもしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、本当に今回お時間もお金も来ていただいているということなので、まあ、僕が本当にできる限りですね、その会話のもう全てというかですね、もう体系的にもう初歩的なことからちゃんとその上級的なことまで、まあ、好きな女性をどうやって惚れさせられるかということを、しっかりとですねお話ししていこうと思いますので、ですね、ぜひいろいろと持ち帰っていただければと思います。まあ、本当にこういろいろとお話していきたいんですけど、まあ、全然途中で水とか飲んでいただいたりだとか、まあ、全然トイレとか行っていただいても大丈夫ですし、あともしかしたら空調とかはなんか今ちょっと聞きが悪いかもしれないので、もしかしたら暑いという方がいたら、おっしゃっていただければと思います。ということでですね、まあ、お話させていただきます、よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、簡単なちょっと、まあ、改めてちょっと僕の自己紹介は、させてもらいたいなと思うんですけど、そうですね、僕が恋愛をこう勉強し始めたというのは、まあ、6年前ぐらいからなんですよね。まあ、いろんなその音声とかでもしかしたら聞いたよって方もいるかもしれないんですけど、まあ、一応話させていただくと、僕は本当にこう、まあ、達也さんというですね、まあ、師匠の方がいまして、まあ、その方に恋愛を教わってきてですね、で、僕のそのスタートした恋愛のスタートしたきっかけというのは、まあ、2つありまして、まあ、その2つっていうのが、まあ、やっぱり恋愛経験がないというコンプレックス、まあ、大学卒業直前にやっと彼女ができたよっていうのです。いろんな音声でお話してもらっていると思うんですけど、あれまあ本当にそれまでやっぱりこうどうしても好きな女性にアプローチをしていっても、まあ、いい人でどうしても終わってしまう、いまいち男として見られることができないっていうところもありましたし、あと恋愛経験がないまま子どもが社会人になってしまったらどうしよう、もっと彼女なんてできないんじゃないかとか言われたり、ちょっと悪そうな奴らにお前いつまで童貞なんだみたいなことを言われたりだとか、いうそのコンプレックスがあったっていうのと、あともう一個がやっぱりその中で頑張っていって好きな女性に告白をしたんだけど、でもまあ言うとはなんかいい人、いい先輩、いいって言いますみたいなことを言われてしまって、そこからまあコンプレックスを脱却したいなっていうのと、まあ、もちろん好きな子にリベンジしたいなっていう、まあ、この2つを思いがあってですね、まあ、師匠の本当にこう、まあ、皆さんそうかもしれないですけど、なんかこう YouTube とかで見つけてですね、あのこれはなるほど神なのみたいな感じで言って、で僕もそれで、ね、達也さんのすごいコンテンツというか、その話とかがいろいろ面白いなと思って、まあ、弟子入りしていて、で、まあ、かれこれもう本当に6年間ぐらいですね、まあ、コンサルをお願いしてもらったり、やってもらったりだとか、あとは自分なんか教材を読んだりとかで、実践もしたりだとか、でもちろん今となっては、まあ、いろんな課題を教えていただくという立場にやらせていただいているっていうので、本当にこう今までなんかこうずっと、恋愛のことばっかり考えて生きてきたっていうのがあります。で、まあ、今回 の、 そのセミナーをやるにあたってですね、まあ、本当に6年間、やっぱり知識的なことを吸収して自分をやってきたっていうのがあって、結局その女の子を惚れさせるにはというか、女の子を持ってるというか、まあ、恋愛の中で会話で何が大事なんだろうっていうのをすごい考えてたんですよ。結局何が大事なのか。で、僕がなんかその初めにこう皆さんにお伝えしたいのが、好きな女性を惚れさせるには結局僕は3つしかないと思っていて、でこの3つがやっぱりできていれば好きな女性をちゃんと惚れさせることができるし、モテるようになるし、恋愛でも悩まないって言ったらなんですけど、まあ、苦労することはないですし、逆にこの3つができてないと、もう本当にいつまでたってもやっぱりデートにも行けないし、行けたとしても、ごめんなさい、いい人なんだろうっていうのを思っちゃうしとか、まあ、いい人ともになってしまうっていうのがあって、その3つ何なのかっていうとですね、まず1つが警戒心を解くというところですね。2つ目がですね、主導権を握る。 最後が、うまく好意を見せるっていう。もう6年あれこれやってきても、今回そのセミナーをもう3時間4時間にまとめないといけないっていうふうになって、どうしようかなと思ったんですけども、結局この3つに凝縮されるんだなっていうのは僕はすごく感じたっていうのがありますね。で、まあ、お気づきの方もいるかもしれないんですけど、まあ、やっぱりそのどんどんレベルが上がっていくというか、まあ、最初に警戒心を主導権を握って恋を見せるということです。この段階で女の子をちゃんと惚れ、この3つがうまくいくことで惚れさせるようになるよっていうことですね。で、まあ、今回 の、いろんなその講義ということでですね、マインドセットだったりとか、なんか男を意識させるとか、いろんな講義のところあったかと思うんですけど、そのいろんな講義もですね、この、まあ、3つのもとは、どれか隠されているというかですね、3つのことをもとに、お話しさせてもらえばと思うので、聞いていただければなと思いますね。まあ、あとはその、やっぱり、特別講義としてですね、風俗嬢とかキャバ嬢とかいうのもあるので、まあ、やっぱりその、基本的にお店の子とかも、もちろんね、使うべき恋愛テクニックとか会話っていうのは、変わりはないんですけど、やっぱりそういった、あくまでその、お客さんと、お店の嬢っていう関係、そこを打破するためにはっていう、まあ、プラスの会話っていうのも必要になってくると思うので、そこはまあちょっと僕が一通りお話を終わった後ですね、特別講義として、達也さんにですね、お話ししていただければなと思います。で、本当にやっぱりその、これが一個、まあ、土台になっていくというか、まあ、やっぱり一個の絵のことができるから、まあ、二つ目ができて、二つ目ができるような三つ目になっているので、まあ、土台からですね、しっかりとマスターしていただければと思います。はい。ということで、まあ、いろいろお話しさせてもらったんですけど、まあ、早速ですね、じゃあ、こう、まあ、本格的というか、まあ、講義に、まあ、これも講義なんですけど、やりたいなと思っていて、まず一つ目がですね、知るだけで女性から求められるようになる会話のマインドセットっていうですね、本当に求められるのは何のかと思ったかもしれないですけど、でもなんかまあ、もうかなり僕もこれも自信があるというか、その、最初に初っ端に出して、もちろん惚れさせるテクニックとかも、これからいろいろとお話ししていこうと思うんですけど、なんだかんだでもここのもう1ができていればどうにでも変われるというか、結局この土台、まあ何事もそうだと思うんですけど、この基本の型というか土台さえしっかりできていれば、ちゃんと女性にですね、こう求められるなというので、まあちょっとマインドと言いつつ、まあまたちょっと実践的なこととか、なんか僕の実際のケースとかもですね、紹介しながらお話していこうと思うんで、聞いていただきたいなと思うんですけど、やっぱり僕はちょっと難期が長いんですけど、まあ、やっぱりいろんなその世の中ありますよね、なんかこう恋愛の本当にいろんな動画とか出てくると思うんですよ。なんか女の子2人組話したり、美人の女性がいたり、なんかもう僕みたいな男の人が語ったりとかいるんですけど、結構やっぱりその総じて思うのが、すごいみんななんか断片的だなっていうのは僕は思うんですよね。なんかこうポイントを過剰書きにして、で、なんか例えば秘密を共有できたらとか聞き上手かみたいな感じで、すごいもう箇所箇所でしかなくて、それじゃうまくなんないよねっていうのは僕はすごい思ったんですよね、やってみて。で、まずなんかその土台をしっかりしたいなっていうので、まあ全部ですね、7つあります。まあ、7つちょっとお答えしていこうかな、お話していこうと思うんですけど、まず一つ目ですね、とにかく感情を出せるっていうところですね。これがですね、結構どうですかね、感情、自分は結構感情的な方だと思うみたいな方いますので、話してくれ。ありがとうございます。どっちもないです。ありがとうございます。やっぱりなかなか逆に感情をオープンにするのとかって苦手だなみたいなのがあります。ああ、結構いますね。で、僕はなんでこの一発目初っ端にこれを持ってきたのかっていうとですね、達也さんにコンサルお願いしていて、僕はすごい今でも覚えてるんですね、あるセリフがあるんですけど、それが、ゆうとくんと、それだと、まあ、女の子のテンションが上げたくても上げれないよってことを言われたことがあるんですよ。これがですね、僕の中ですごい、めちゃくちゃ残ってるっていうのがあって、で僕はもともとその、感情が全然表にタイプ出ない人間だったんですよ。もう本当に表情も、今ちょっと緊張してるってのもあるんですけど、なんか、カチコチになっちゃうし、なんかすごいこう いわゆるその学校でいうなんかその陽キャと言われる部類ではなかったので、なかなかまあ本当人の顔色をずっと伺うみたいなことばっかりだったんですけど、まあでも本当にこの結局女の子に求められたこのとにかく感情出せってことを意識してほしくて、でこれはなんかすごい聞いたことあるかもしれないんですけど、なんかよくこれはまあ他の方も言ってることもあるんですけど、なんか昔縄文時代なんかその男は狩りをする生き物で、なんか女はなんかすごいコミュニティを作ってピシャピシャ喋ってるみたいな、なんかこう男がその狩りに行って、もう必要最低限のなんかこう情報伝達でしかやっちゃダメみたいな、逆に女の子はなんかすごいこうもうとにかく共感してコミュニティで生きていかなきゃいけないみたいなのがあって、それで進化してきたみたいな、これはまあ結構小型で言われてるかと思うんですけど、結局なんか僕もそこはでも本当にそうだなってすごい思ってるんですよね。やっぱり女の子っていうのは、まあ、いい意味でもうなんかオチとかないじゃないですか、これ見てなんて思うだろう、この服買ったのみたいな、あれもすごい苦手なんですよ、苦手なんですけど、うわーって感情でリアクションしてあげたりだとか、うわーって話してきて、で結局落ちやんみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、でも本当にまず女の子に警戒心を解きたいとか求められるようになりたいなと思ったら、そこにやっぱり合わせていかないといけないっていうのがありますね。なんでもとにかく感情を出すっていうのと、これがなんかまあ本当にもうちょっとしたことでいいんですよ。なんかもう笑ったりだとか、ちょっと体動きを大きくしたりだとかいうことで、ちゃんと自分がその感情をアピールすることができますよって、まあ後でまあじゃあどういったことを例えば自己開示で言えばいいかっていう具体的なことをお話していこうと思うんですけど、まあそのとにかく感情を出すっていうことですね。あと2つ目がですね、何かっていうと、リアクション100倍っていうですね、100っていうのはやっぱりなんかそのもちろん本当に100出したらもうめっちゃ大変なことになっちゃうんですけど、まあそれぐらいの気持ちでやってほしいよっていうのですね、100倍っていうのがあって、でまあ話してもそうだと思うですけど、なんかやっぱりその自分が女の子と話してもそうだと思うんですけど、やっぱり笑ってくれるってなんか安心するじゃないですか、なんか俺話してること合ってるんだなみたいな感じで、これでやっぱりなんかその相手にその受けのいいことを返してあげるっていうので、どんどん受け返しが解けていくっていうので、でもっと端的に言っちゃうとですね、実はその参考にしてほしい動画っていうのがあって、やっぱりこれ芸人さんをめちゃくちゃ参考にしてほしくて、で具体的に誰をですね参考してほしいのかですね、ノンスタイルの井上さんです。ノンスタイルの井上さん、なんかすごい世間ではなんかすごいブサイクキャラみたいな、なんかこう最近結婚したらしいですけど、なんかブサイクキャラでどうだろうみたいなこと言ってると思うんですけど、あの人僕でも本当すごいなと思ってて、さすがその M1 チャンピオンだなっていうのがあって、まあ、ノンスタイル井上で検索すると YouTube チャンネルが出てきて、でその中で女の子と対談してる動画があるんですよ、井上さんが。でなんかいろんなその、まあ、女優さんであったりだとか、まあ、グラビアアイドルであったりだとか、あと何ですか、エイブ女優の人とかもなんかいたと思うんですけど、なんかやっぱり主に恋愛のテーマにその、まあ、こう女の子と話していって、まあ、もちろんその女の子はなんかそのお仕事だから喋ってるっていうのなんですけど、でもやっぱりめちゃくちゃうまいんですよね、こうリアクションの取り方であったりだとか、それやばいねとかって受け取ったりだとかで、ちょうどいいタイミングで相手に話させて、話させたら突っ込むみたいな感じで、で恋愛もし今なんかすごいこのまま勉強してるよって方がいたら絶対見てほしいなと思いますね。なんかこう見ていて、あここでこういうテクニック使ってんだなっていうのがですね、すごいこう勉強になります。であとはですね、こうめちゃくちゃ参考にしてほしい動画があって、細かいんですけど、めちゃくちゃ細かいんですけど、菅田将暉と松坂桃李がなんかラジオをやってる YouTube のやつがあるんですよ。菅田将暉松坂桃李遊戯王で検索してほしいんですけど、 YouTube で松坂桃李がなんか遊戯王が好きらしいんですね。で松坂桃李遊戯王が好きで、しかもそれが芸能人なのに本当にこう一もう本当に最高ランクらしいんですよ、アプリのやつが。それをなんかすごいこうラジオで話していて、でなんか菅田将暉がですね、それをまあおかしいじゃないですか、嫁さん戸田恵梨香いて、でもうこんな俳優やってて、お仕事が忙しくて、でもなんか1位でもう子供の効果忘れないみたいなことを話してて、それが面白おかしく菅田将暉が突っ込んだり、質問したりっていうのがあるので、これもですねぜひ今日帰り道とかね見ていただきたいなと思いますね。あともう一個はですね、一応そのリアクションとしてめちゃくちゃ参考になるのが東京03っていう ですね、東京ゼロ三と乃木坂って多分みんな知ってると思うんです。まあ今あのアイドルグループですね、一番の。なんかカップスターってカップラーメンの広告のやつで、乃木坂の子と東京ゼロ三が一緒になんかコントとかフリートークとかしてるんですけど、見たことあるとかありますね。わかんないです。それは結構なんかまあコントは別に、まあコントも参加であるんですけど、結構終わった後にフリートークみたいになっていて、芸人の人が回すんですよ、ね。それもやっぱりめちゃくちゃうまいですね。豊本さんですね。なんかこう、ツッコミの方が基本的に回すんですけど、めちゃくちゃうまいです。なんかその女の子はアイドルが変なこと言って、そういううまくリアクションを取ってっていう。で、そこのやっぱりその、芸人的な、もちろん滑らない話をしろとかいうわけではなくて、この受け答えという面で、その芸人さんの動画を本当に参考してほしいなというのは思いますね。で、ということで、3つ目がですね、なんですけど、もっと自己開示っていうところですね。っていうのがあってですね、やっぱりその、自己開示ってすごいこう、僕は苦手意識を持ってたんですよね。自己開示苦手だなと思う方っていますよね。自分のこと。
自己開示っていうのは、具体的に、自分がこういうことしてますとか、こういう仕事してますとか、練習とかっていうことを、相手に女性に伝えるっていうことがあって、
はい。そうですね、それもありますね。あとはやっぱりその、感情的なこととかですね。なんかこう、自分がなんかこの、すごいこう、料理が来て、このご飯めっちゃ好きだとか、なんかそのご飯を食べていての感想とかいうのが、やっぱりここが下手くそだったっていうのがあって、なんか女の子とデートしていて、僕はなんか食べていて美味しいなって思うんですけど、なんか口に合わなかったみたいなこと言われちゃうみたいなとかあったりだとか、あとやっぱり自己開示っていうのも、もっとしてほしい、できてほしいなっていうのがあって、例えばお仕事何やられたんですかみたいなことを、まあ、当たり前皆さん聞かれますよね。で、例えば何ですかね、なんたらかんたらで、公務員やってますみたいなと言ってて、で公務員やってますから終わっちゃうんですけど、結構もっと話してもいいっていうのがあるんですよね。例えばなんかすごいどういう公務員やってて、なんかきっかけなんとかあったかったんですよねみたいな、どうだろう、なんか親が例えば夏公務員でめちゃくちゃ憧れてたとか、で僕だったら今こういったお仕事何されてるんですかみたいな感じで、まあ、人によってちょっと恋愛コンサルっていう、まあ、キャバクラとかって変な話言うんですけど、普通の一般の人だったら、なんかまあウェブでなんかこう、なんかライティングとか動画制作とかしてますっていう話なんですけど、僕その前工事現場の監督やってたんですよね。だからそれを何かどういうこと何やったんですかみたいなこと言われて、で、こう、なんかこういうウェブの教育とかやってたんですけど、で、僕昔工事現場の監督やってたんですよ、みたいな感じで、こう、自分がやる自己開示と、プラスもう一個話すっていうんですね。このやっぱりやってほしいなっていうのは、それほどやっぱりその、特に初対面の相手だと、やっぱり情報をたくさん与えないといけないっていう意識があるんですよね。やっぱり得体の知れない人だと怖いじゃないですか、もちろん。で、この何者なのかっていうのをですね、ちゃんと明らかにするためにも、そしてまあ自分のことをアピールするためにも、もっと自己開示っていうのをですね、意識してほしいなと思います。あと、まあ、4つ目ですね。はい。ですね。質問ボーダーを作るっていうところですね。この質問ボーダーっていうのはですね、何かっていうとですね、簡単に言っちゃうと、勝手にですね、ここまで聞いていいのかなっていうですね、意識のことですね。まあ恋愛話とかによくありがちだと思うんですけど、なんかこう話しててですね、ここまでこんな聞いていいのかなってためらったことがですね、あるみたいなこと言いますよね。全然俺何でも聞いちゃうんですよ。あるんですね。結構その、なんていうんですかね、結構会話ベタな人とかだと、そんなに細かいところなんて聞いちゃっていいのかなっていうのがあると思うんですよ。例えばなんかすごい恋人と付き合っていて、いや、ほんとズタボロに振られちゃったのみたいな。あ、そうだったんだね、大変だったんだね、じゃなくて、終わらなくて、なんでズタボロになったのとか、昔からそういった男だったのみたいな感じで、なんか勝手にその自分の中でここまで聞いちゃまずいかなっていうのを、作んないでほしいっていうのがありますね。でもちろんこれもその、この最初に話した3つのことができているっていうことが前提なんですけど、まあ、勝手にその質問ボーダーを作って、本当はその女の子をめちゃくちゃ話したいのに、なんかその もうちょっと感情出せるところで勝手に自分が止めてしまうのはめちゃくちゃもったいないんですよね。だからこう質問ボーダーを作るとですね、あと5つ目がですね、まあ、話し出したら聞き役になれということですね。まあ、これはですね、まあ、聞き役よく言われると思うんですよ。世間一般のその聞き上手なとかモテるよみたいな、女の子も私は聞き上手なとか好きみたいな言ってるんですけど、みんなスタートからほぼ狙うんですよね。初めに会いましたとか、マッチングアプリでも何でもいいですよ、高校とかでもいいですよ、話してて、じゃあ話してよみたいな感じとか、なんかそのいい話出てこないからじゃないですけど、あっちからガンガン来ないからみたいな感じで、聞き上手とかのスタートから狙い出すんですけど、でもやっぱりその聞き上手はもちろん大事なんですけど、それもやっぱりこの前に言ったことができてるからこそ、相手が話してくれますし、そこで初めて聞き役になれるんですよね。で、このやっぱりその話し出したらっていうのは、まあ、ちなみにこれは、姫も召使いも別に関係ないっていうのがありますね。姫タイプ、召使いタイプとか、まあ、特にその姫の子だったらまあうるさいですね、本当にこの話し出したらっていうのは、まあ、その時で特に姫とかだったら意識してほしいのが特にリアクションですね。もちろん召使いでも意識してほしいんですけど、リアクションの悪い男っていうのは姫にめちゃくちゃ嫌われます。逆にそのリアクションめちゃくちゃ良ければ姫にですね、すごく好かれるので、まあ、うまくやって、あくまで相手が話し出したら自分が聞き役になる。それまでは結構いろんなやつ、自分がすごい感情出したりとか、自己感情をどんどんして、こっちの聞き役になれる立場になれるっていうのが、まあ、頭の中で覚えているので、もしありますね。6つ目何かっていうとですね、これも大事なんですけど、やっぱり、満足させないっていう点ですね。満足させないっていうのがですね、すごいやっぱり結局恋愛ってここかなっていうのが、でこれどういうことなのかっていうと、そうですね、まあ、これもちょっと2つあってですね、満足させないことが2つあってですね、まあ、テンション的にもっていうと、あと話す内容的にも、よくありがちなのがですね、満足させないっていうので、結構これやっぱり男でありがちなミスだなっていうのがあってですね、もう本当自分が例えばタイプで結構顔が好きな体型とかもタイプの外見の子いるじゃないですか、タイプの外見の子がいて、でかつですね、やっぱ趣味も結構似てるみたいな人って多いと思うんですよね。僕だったらそうですね、まあ、ちょっと僕はまあどっちかというとなんかこう召使いでちょっとなんかそのあんまりガツガツしてない、ふわふわまでいかないですけど、なんかそういうそのぐらいの子が好きで、で僕はあとなんかその音楽が好きなんですね。めちゃくちゃバンドとかが好きで、ワンピースとかあと漫画とかも好きなんですけど、まあやっぱりいるっちゃいるわけなんですよ、出会いを増やしていれば。でよくですね、なんかそういうこと話すんですって、まあ本当にもう自分が楽しくなっちゃうんですね。なんかこういろんな会話のことができていて、ある程度この聞き役になれたりとかするとですね、もうめちゃくちゃ楽しくて、いやもっとこうだよね、こうだよね、ああだねみたいなことを、話しがちなんですけど、でもずっと話しちゃうとですね、いわゆるこれがその、まあ、行為の温度差っていうやつになっちゃうんですよね。こう、あこの人なんでこんなに一人で盛り上がってんだろうみたいな話になっちゃって、そこでですね、一歩引かれてしまうっていうのがあります。でテンションなんで、そのテンション的にも相手がこう100だったらちゃんと自分の100というか、合わせるっていう、上回らないっていう意識をですね、ちゃんと持っておいてほしいなっていうのがありますね。でですね、で話す内容的にもっていうのは、これはまあ単純というかシンプルなんですけど、特にデート1回目とか、よく2時間ぐらい切り上げてねってお話してると思うんですけど、もう本当にあの通りで、 もっと相手と話したいだろうなというところであえて1回切ってしまうというのを最初の段階、そのデートとかに入れることによってあっちがですね追ってくるっていうのがあります。僕もその過去に、まあ、落としたって言ったらなんかすごい偉そうな言い方になっちゃうんですけど、まあ、過去にすごいなんか召使いの子でめちゃくちゃ惚れてくれた子がいたんですよ。で、惚れてくれた子がいて、まあ、そのきっかけというのになったのがですね、まあ、彼女がちょっと僕に相談してくれたんですよね。そのなんかストーカーその子がなんかちょっとストーカーっぽいのにあってて、まあ、飲食店だったんですけど、いつもなんか来るお客さんがいて、でいつもこうじーって見られて、でなんか結構やばいですけど、終わった後とか待ってて話しかけられるみたいな、ストーカーになっててやばいみたいな感じがあって、で僕はそれ、まあ、相談されたんですよね。で相談をして、で夜とかですね、夜1回電話したことがあって、それも1回なんですけど、でなんかそれでまあその子と結構付き合えて、なんでその好きになったかみたいに聞いたんですよ。そしたらなんか相談に乗ってくれて優しかったからみたいなことを言ってたんですよ。まあまああるなと思ったんですけど、でも僕思うのが、ね、実際本当に惚れたのって多分満足させなかったからだと思うんですよ、ね、もちろん話は聞いたんですけど、そんなに長い時間聞いてなかったんですよ。いいよ何でも聞くよ、ずっと話して俺聞いてるからっていうスタンスじゃなくて、まあ、あくまでちょっと僕いろいろあることがあってどうしたみたいな感じでこうわーって話してて、1時間でもそれでも1時間半ぐらいとかですね、まあ、ちゃんと乗ってあげてよかったみたいなのが大丈夫、まあ何かあったら本当に連絡してくれなみたいな感じで、ちょっと俺も寝るからみたいな、じゃないからみたいな感じで一旦切った、多分そこなんですよね。でそこでもうずっと電話とかつけて、寝落ちするまで電話するみたいなことを僕はなんかやりがちなんですけど、でも僕結構この満足させないっていうので結局その子は落ちたんだなっていう。だからまあ女の言葉も信じるなんですね、これも。まあ綺麗に言いたいだけなんだなっていう、なんか優しかったっていうのがですね。で最後7つ目、まあ7つで最後なんですね、次が。ですね、まあ、考えるのは楽しみってことなんですね。まあ、これ結構そのでも7つ目で紹介したんですけど、結構これ究極的なマインドセットだと思っていて、例えば今なんかこうもうありがたいことに、例えば最近僕らのこの恋愛新聞を知ってくれましたとかですね、最近本当にゆうつさん YouTube 見つけて今聞いてますとかですね、まあいろんなでとか、まあ、はたまたも結構元来からその例えばめちゃくちゃ恋愛経験があってでも本命の子だけ落とせなかったとか、まあいろんなレベルの方がいて、でここはこれ正直かなりその極論というか最後の最後のマインドセットになってしまうかなと思うんですけど、でも結局やっぱりそのここを意識してほしいというか、もちろん最初にスタートダッシュとして今、ゼロから勉強してますって方はぶっちゃけあんまり意識しなくていいんですけど、ある程度やってきたっていう方は意識してほしくて、でこれどういうことなのかっていうと、やっぱりですね、いろいろとこう恋愛をもちろんこう僕も勉強してるとですね、まあ、いろんな概念があるわけじゃないですか。タイプ別があって、なんかその5ステップってやつがあって、なんかここで恋愛話をしなくてみたいな感じで、もう結構僕はなんかすごい考え込んじゃうタイプだったんで、やっぱり話してるとですね、あこの人考えてるなって思います、ね、バレちゃうんですね。ここでこういうふうにやってこういうふうにやってっていうんですね、こう頭の中で組み立てて、どうしてもやっぱり会話のテンポっていうのはめちゃくちゃ悪くなっちゃうんですよ。でここでですね、やっぱりそのかあこの人なんか考えてるなっていうふうに終わると思われると、やっぱりそこで女の子がその盛り上げられたくても盛り上がらなくなっちゃいますし、これなんでこの人考えてるんだろうと思って、それがすごい違和感になって、結局なんかそのなんか私のこと落としたいのかなみたいな感じで隙ばれてしまうっていうのがあるんですよね。で結局なんかそのやっぱり僕が今いろんなことを本当にこう勉強してきて、じゃあ結局会話で何を意識してるのかっていうと、まあ、本当にシンプルに楽しもうっていうこと、その時間と女の子と話してることを楽しもうっていうふうに思ってるんですよ。でもちろんいろんなことを考えた上にたどり着いた大人なんですけど、やっぱりなんかこう特にこのマインドでももっとシンプルっていうのが、まあ、本命の子ですね、今狙いたいと思ってる子とか、どんどん付き合いたいって思ってる子は考えない方がいいです。ここまで僕が教えてなんですけど、絶対違和感になってなんかバレちゃうので、まあ、考えないで楽しむというですね、やってほしいなと思いますね。で、結構で、まあ、これで7つがやっぱりそのマインドセットとしてもっと言ってほしいなというのが
あるんですけど、まあ、どっかでこの会話編とかで教材で聞いた方もあるかもしれないんですけど、リアクションと自己開示と質問っていうので、これ3つの会話エレメントっていう、まあ、そういった要素になるわけなんですね。じゃあこれもですね、その、まあ、状況によってじゃあどれぐらいその自己開示しないといけないのかとか、なんかそのじゃあ状況によってどんな質問をしないといけないのかっていう、まあ、本当にいろんな状況があるので、まあ、それは本当に細かいところは会話編で確認してほしいなと思うんですけど、やっぱりこの、まあ、3つの会話エレメントっていうのを常に意識してほしいのと、あとやっぱりですね、かっこつけないでほしいっていうのがありますよね。結構僕もなんか気をつけないといけないと思うんですけど、結構やっぱり格好つけちゃうじゃないですか、男の人って。なんかこう、とか、あとやっぱりその、いわゆるいい大学に出ている方って言ったら偏見かもしれないですけど、結構なんかすごい、世間的にすごいなって言われるようなステータスになる方って、まあ、かっこいい感じですよね。まあ確かにその、かっこいいんですけど、そのかっこいいなっていう感じだと、どうしても女性が話しづらいんですよ。だからどこか、やっぱりそのバカっぽさをいい意味で持っていてほしいっていうのがあります。もちろんこれは人によってもじゃあどれぐらいバカっぽさを入れるかっていうのが変わってくるんですけど、まあ、いい意味でバカっぽさとか、まあ、冗談っぽさっていうのは、まあ、持ってるからこそやっぱりその女の子は話をしやすくなりますし、あとはそのまあ、いろんなそのタイプ別のテクニックとか、これからじゃあ実践的なそのボディタッチとか曖昧な声とかいろんなことがあるんですけど、あれもですね、結局その真面目な状態じゃできないんですよね。結構で真面目な状態でなんでできないのかっていうと、突き放してしまうからなんですよ。この人なんかめちゃくちゃ私のこと狙ってるなとかいうのがあからさまに出ちゃうんで、いい意味でやっぱりこのバカっぽさをですね、こう覚えておいてほしいなっていうのがありますね。まあ、あとは本当にこの、まあでももちろんこれ7つ覚えて、じゃあ明日から7つボンっていうのは結構それもそれの正直難しいと思う。まあ、一個一個でもいいので、例えば今日マッチングアプリで会う子はちょっとリアクションめちゃくちゃよくしてみようかなとか、今日会う子はちょっと自己開示の量をもっと増やしてみようかなとかいうことを意識して、まずここは本当に土台に、ここになったら結構、まあ、人気者になれるって言ったらなんかすごい自分で言うの変なんですけど、まあ、この女性からめちゃくちゃ求められるようになるので、ここは本当に大事にしてほしいなと思いますよね。ということで、マインドのことを話したんですけど、なんかこれまで話した中で気になるなとか、よくわからないとか、まあ、全然なんか、質問とかってありますかね。はい。
最初の女性を考察に置くしかないっていうのは、警戒心という主要権なので、うまく行為を見せるっていうのがあったんです。
はい。
うまく行為を見せるというのは、曖昧な行為。
そうですね。曖昧な行為のことですね。今回 その講義っていうのもまあ順番にあっていて、ちょっと話、そうです、僕もちょっと伝えられてしまったんですけど、まあ、ここのやっぱりその、まず講義の一つ目が、まあ、警戒心を解くっていう段階ですね、このマインドっていう。講義1が警戒心を解く。どんどん曖昧な声っていうのもやっていく。です。
はい。会話のスピードとか考えた
会話のスピードは、ある程度は考えた方がいい。ですね、結構こう、まあ、その人のやっぱキャラによって変わるっていうのもあるんですけど、基本的に僕は、ちょっと早い方がいいなと思ってます。ちょっと早い方がいいなっていうのは何かっていうと、やっぱり相手のテンションも上がってくるというか、それほどやっぱり慣れてるんだなと思いますね、やっぱりそれは。むしろ、ゆっくりはやっぱりその、やっぱりムーンとかできてからですね。そうですね。このスピードとかは、ね、やっぱ気持ち、基準が、なんとなく、だから僕のこの話してるその、今のこの感じくらいでいいかもしれないですね。ちょっと、たまにちょっと怖くて早くしないみたいな感じで。いや、すごいね、やばいよね、わぁ、みたいな。
これは相手のスピードに合わせるってことですか？
相手のスピードには、そうですね、ある程度、例えばめちゃくちゃおっとりな子がいたら、でもそれはおっとりに合わせない方がいいんですっていうのがありますね。結構その、やっぱりこっちが 次のところで話すんですけど、あくまで引っ張っていくような、道を作っていくようなことをしていないといけないので、おっとり感なんてもんだよみたいな感じになって、もうあんまり自分のスタンスはすごく薄いと思います。はい、
話最初の話から途
で、はい、
英語から
、あ、はい、ああ、なるほど。英語、例えばどの出会いとかですか？
職場とか、初めての
出会い。はい、ああ、なるほど。
友達のやつとかだ。
はい。
あーって、なんて、まだない。ずっと言語で使うと、ちょっと距離がつくり。
ああ、なるほど。
その時に、なんか、会社対応で、アメリカ人の友達関係。
はい。そうですね。まあ、やっぱり、まず大前提として当たり前なんですけど、まあ、それは初対面の人は、まあ、敬語がいいですね、当たり前なんですけど、結構年齢にもよると思うんですけど、まあ、話していってですね、まあ、大体その期間で言ったら、例えば相手の子がもう自分と同世代ぐらいの人であったら、まあ、期間で言ったら、例えば会社とかであったら、まあ、2週間ぐらい経ったらですね、ちょっとなんかこう、タメ口と敬語を混ぜるみたいな感じでやってほしいな。で、例えば他にアプリとかであったら、もう一回、やっぱりアプリとかだともう日常的に会う機会でもないので、最初はもちろん敬語なんですけど、一回目で絶対終わりますねっていう時には、もう敬語を外しておいた方がいいので、で、その時にはやっぱりそのうまくその、タメ口と敬語を混ぜていくっていうのはありますね。ただ何、お仕事何されてるんですか？あ、そうなんですね。じゃあなんか俺なんか飲もうかな。結構自分のその行動感情的なことは、なんていうんですかね、ため口だとあんまり違和感が少なくなるとか、そこをまあ意識していただきたいと思います。何が何かありますか？
はい。
はい、
自己開示と質問のその比率なんですけれども、
はい、
例えばこれ最初に会った時は、自己開示と質問の比率なんていうのは合法だとして、
はい、
例えば3回目にマッチングアプリで会ったと、
はい、
3回目に会った時は、例えば、女の方が立ち下げて男が2にするとか、
はい、
そういう比率的な部分っていうのは、
はい、
どういうふうに変えていった方がいいのか、それとも同じでもいいのか、よくその、
はい、
恋愛本とかすると、
はい、
その女の人が立ち下げて、
はい、
で男の人が2で切り役になるとかっ
てい
うのがあると思うんですけど、
はい、
そこら辺の比率的な部分で、
そうですね、まず初対面で本当に初めての場合だったら6、7ぐらいは自己開示6割とか7割ぐらいは自己開示の方がいいと思います、ね。それでまあ大体その気持ちが乗ってきたというか、そので大体デートとかに乗ってくると半々ぐらいになってくるので、1回目のデートは半々になって、で結構やっぱりここも女性のタイプによって違うというのもありますね。で相手が例えば召使いの子であんまりそのガンガン話さない子っていうのがやっぱりいるわけなんですよね。そしたらやっぱり自分が自己開示を多めでいいってことがあります。で、まあ、姫だったら、逆に自分が 30%、20% ぐらい聞き役で相手がこうしてる。こういったイメージです。他何かありますか？もしなければ。次の。じゃあ次の。次がですね、講義にもページですね、募集の時に作ったページも書かせていただいたんですけど、講義2がですね、交換レベルに合わせた男を意識させる会話の秘密です。まあまあ、やっぱり。まあ、やっぱりそのいろんなメルマガとか YouTube とかもしくは教材とかでも本当にこのくどいようにお話しさせてもらってたんですけど、やっぱり交換レベルなんですよね、ご意識してほしいっていうのがあって、でここもそのさっきの最初の、3つですって言ったなって言ったら、まあ警戒心を解くっていうところにも当たるところなんですけど、まあ、すごいやっぱりその僕も思うのがこの世の中のその 一般的な恋愛のやつってめちゃくちゃ漠然としてますよね。なんか例えば LINE をまず交換しましょう、 LINE を続きましょう、でデートに誘いましょう、デートが続いたら告白しましょうみたいな感じで、まあ、それでうまくいってないですし、どっかでみんな突っかえるわけなんですよね。まず LINE 交換できないのかとか、 なんかその LINE が途中で終わっちゃったとか、で告白してもいい人止まりになっちゃったみたいな感じで、であれなんでかっていうと、やっぱりその相手の気持ちを考えて行動してないからっていうのがあってですね。で相手の気持ちを考えて徐々に距離を縮めていけば、まあ、その男としてだんだん意識させられることができるよっていう。なんでやっぱりよく言われるようなその脈ありサイン、脈なしサインとかも、そんな僕ももちろん僕もそんな信じてたんですけど、そんなイエスノーで、イエスオアノーで言ったらなんかもうギャンブルになっちゃうみたいな感じで、そのギャンブルみたいにならないようにっていうのですね、ためにやっぱり交換レベルを意識してほしいっていうのがあって、でここはそのじゃあ今回も会話の話なんで、あの、まあ、会話に置き換えてですね、あの説明させてもらおうかなと思うんですけど、なんでそのぜひあのご自身のやっぱり今狙ってる女性とかがあの、まあ、いる方はあのぜひあの今この自分どの状況でどういう顔していかないといけないのかなっていうのを、まあ、当てはめながらですね聞いていただければと思いますね。でまずじゃあレベル1です。もうレベル1はもう剣を嫌い、顔を見たくない、瞬間に見たくないみたいな、ここはですねもう会話しないっていうところですね。もう会話をしない、最低2ヶ月見切れば半年ですね。僕結構この剣をまで陥ったことが実はあるんですよ。なんか達也さんに出会う前、本当にその積極的、自分はやっぱり男らしさがないなっていうのをすごい自分思っていて、じゃあ男らしさを見せるにはどうすればいいんだって言って、こういうちゃんと見せればいいんだと思ったんで、もうガンガンガンガン言ってたらですね剣をされましたね。なんかなんで剣はきついですよね。ここではやっぱりやってほしいのは、まあ、会話をしないっていう、まあ最低2ヶ月でいければ半年も LINE もしちゃダメだし、相手の例えば職場であったら同じ空間に入ってはいけないっていう、もう鹿にも入っちゃいけないっていう、これぐらいのやってほしいって。でレベル2がですね、あのいわゆるその興味なしっていう段階ですね。なんか職場にいて、職場のなんかその同じ部署の〇〇さんたまに仕事を頼みますみたいな、それ以上でも以下でもないみたいな、これがちょっと寂しいんですけど、まあ、ここだとこれがまあ、興味なしっていうので、ここがまあ不自然でない話題っていう、これがまあ不自然でないってことはなんていうと、仕事か複数人のイベントとかですね、まあ、仕事のそれ業務内容とかは全然やるとしないといけないのと、複数人のイベントっていうのは、まあ、会社の飲み会とか、あとはなんかすごいなんか同窓会的なものとか、なんかこういったものとかですね、だったら別にしかやっちゃうので、レベル3が何かっていうと、ここがやっぱり鉄板の話題と、あとは、まあ、恋愛タグ、その恋愛テクニックですね。レベル4っていうのが、まあ、曖昧な行為と、あとはボディタッチです。まあ、これはでもなんかその恋愛欲しいとか思ってる方はなんとなくはもしかしたら分からないかもしれないですけど、で僕はこの中でですね、あの意識してほしいっていうのがあって、会話セミナーと、あでレベル5ですね、最後忘れてました、ね、レベル5はあの早くやってしまうっていうですね、ここですね。もう早くやっちゃおうぜっていう感じですね。でまあなんとなくですね、出そうかなって思ってですね、僕の中で特にその意識してほしいというか、 恋愛の肝になるのってやっぱりその3から4だと3から4なんですよね。ここがみんな本当に僕もちょっとそうだったんですけど上げれなくて困るし、でやっぱり4だと女の子がデートに来るようになるので、この3から4を上げるにはどうすればいいのかっていうのが疑問になるんですけど、でもまあ、ちょっとこれについても話してきて、でももう一個その話したくて、2から3ですね。2から3の話もしたくてですね、これ会話セミナーに来てもらって、もちろん会話のことを勉強していただいたんですけど、正直これ2から3っていうのはその会話を意識しない方がいいっていうかって、どういうことなのかっていうとですね、もちろん意識もしてするべきなんですけど、他にいろんな要素があるわけですね、男っていうのは。これちょっと、いわゆるその興味ないなっていう、もう職場の A さんだなみたいなとこから世間話をいろいろとして普通にできるまでどうすればいいのかっていうですね、まあ、いろんな要素があって、まあ、このやって外見ですよね、一つ目が。外見です。で、よくその僕もあんまりよくないなと思うんですけど、結構、やっぱり僕の恋愛新聞として発信させてもらっていて思うのが、恋愛新聞めちゃくちゃ細かいじゃないですか。細かすぎて、具体的すぎて、流れ的すぎてっていうので、もちろんそこが売りってたら自分ではないですけど、売りではあるんですけど、でも本当にこの外見というなんかスタートのところは結構目見失いがちだなっていうのを思っていて、ここもですね、本当にもう全力を出してほしいなっていうのがあるんですよね。例えば、僕も結構いろいろ今までやってきたというのがあってですね、なんか嬉しいことにですね、言うと会ってみたら、なんだお前結構かっこいいじゃねえかみたいな感じですね、言ってたことが、これからなんかやってんだろみたいな感じで言われるんですけど、でも全然そうじゃなくて、僕も本当に6年前ぐらいもただの本当にしがない、あんまり頭良くもないなんか理系大学に行っていて、もうよくわかんないなんかうるさい中で言ってたんですけど、そこからなんかいろいろといわゆるそのなんか垢抜けとか芋脱却っていう、最近若い子とかすごい垢抜けっていう言葉を使うんですよね、女の子とかで。だからこの垢抜けっていうのをですね、本当に意識してほしいなっていうのがあれですね。本当に僕もこの、もともとこんな僕も変な派手な子じゃないんで明るい髪とかしてなかったんですけど、もうこれだけでもなんか女の子とか結構なんか話しかけたりもして、なんだろうな、みたいな感じなんですけど。まああとはそのステータス的なことですね。まあ、お仕事を、まあ、頑張ってる、まあ、皆さんもちろん頑張ってると思うんですけど、まあそれはやっぱりなんかすごい世間的に響きのいいとかだったらそれだけでおっていうのになりますよね。あとはコミュニティでの立ち位置、まあ分かりやすく言っちゃうと、もう生徒学生時代の部長とかその店長とか社会人サークルのまた長とか、会社で言ったらなんか係長ぐらいだとか、こういったのだと、なんかそもそもなんかすごいこう、まあ、そこまで頂点っていうことでなんかこうみんな気になりますし、そもそもそのポジションに行ったらちゃんと話さないといけないっていうのもありますし、あとはですね、女性が関心のある特技がある。結構例えば皆さんなんかその特技って特技あるぜとかって言いますか、なんかありますか、何
か
何ですか、
楽器やって
る、あ、楽器やってるんですね、何やってるんですか、ドラムやってるんですか、
あ、これこれちょっと言えない、これ以上ちょっと言えないんです
か、あ、言えないですか、あれです、
言えないんですけど、あ、言う、ある、あ、やべやべやべ
やべやべ
ちょっとバレるかも
あ、でもめちゃめちゃいい特技ですよ、僕もちょっと実はちょっと、まあ、下手くそなんですけど、ギターをやらせてもらってるからってとか、まあいろんな、もしかしたら絵描けるとか料理とかあるかと思うんですよね。でもここがやっぱりその、まあ、特技なんか持ってほしいなって思って、やっぱりでも大事なのは女性の関心のある特技っていうところで ですね、結構その楽器ができるって世間的にはいい響きかもしれないですけど、なんかあまり中には興味ないのとかも実はいたりとか、それよりやっぱりそのダンスの方が私は惹かれるとかですね。だからなんか相手の関心のある、まあ、今から身につけるってわけじゃないですけど、なんかすごいこの相手が例えば自分で言ったらなんですけど、僕が一番めちゃくちゃ女の子をどんな女の子としやすいのかというと、ギターを挫折した女の子なんですよ。ギターを挫折した女の子にこういうの弾いててって言って見てると全然大したことがないのに、すごいねって感じで、そこにグッて引き寄せられるっていうんですね。なんかこうゲスなんですけど、ちょっとでも相手の関心のある特技を持っていくとめちゃくちゃ便利です。便利です。あとはもう本当に最後なんですけど、まあ、モテ度ですね。なんかめちゃくちゃ曖昧になっちゃうんですけど、僕はもうなんか実際女性と話すと慣れてるなとか、まあ、もっと言っちゃうと本当に漠然とした感じになっちゃうんですけど、オーラとかですよ。なんか結構やっぱり女の子ってすごいなんか察しますね、第六感というか。自分がちょっとなんか本当に不思議なもんなんですよね。自信ない時って別に俺自信ないんだって言ってなくてもなんかバレてるというか、もっと自信持った方がいいよって言われちゃうとかで、こうやっぱここがもう本当に、あ、この人女の人ってなんかすごい慣れてるな、話しやすいなとか思われで、実際ここはやっぱりその、彼女ができたらやっぱり彼女を実は公言した方がいいってもありますし、モテ度ですよね。やっぱりまあ日頃からやっぱり本当に出会いを、だからこそ出会いを増やしてほしい。いろんなこと、日頃から、まあ、マッチングアプリでもいいのキャバクラでもいいですし、職場のいろんな女性でもいいですし、コミュニケーションを取って、モテ度を高めるっていう、すごい目には見えないものを発表したことがありますね。あと結構その、よくあるその質問というか、なんか大学生の方からめちゃくちゃ多いですもんね。なんで大学生か、ちょっと僕も分析しきれてないんですけど、女の子の警戒心が強すぎますっていうですね、質問を叩くんですよ。なるほど。サークルにいる〇〇ちゃんを落としたいんですけど、なんか警戒心が強すぎて、僕は何もできません、どうすればいいんですかみたいな感じになっててですね。まあ、それっていうのは、僕、警戒心が強いっていうのは、なんかこの3つに分類することがあるかなと思っていて。まず一つ目がですね、まあ本当にそういう子っていう場合ももちろんまあありますよね。例えばなんかな、まあちょっと本当に人間不信まではいかないですけど、めちゃくちゃなんか本当、もしかしたら過去にトラウマとかわかんないですけど、なんかすごいこう、あんまり人と話すの苦手で、できれば一人でいたくて、友達もその顔見知りで数人でよくて、みたいな、まあいると思います。まあ、これで、じゃあ攻略に当たったらどうすればいいのかっていうと、まあ、これもさっきの話をとったんですけど、もう本当に接触頻度の問題ですよね。なんかもう自分がちょっとでも毎回でもいいんで話しかけて、で満足させず切り上げて、満足させず切り上げてっていうのがあったんですね。本当にそうかな。警戒心が強すぎます問題、2つ目、何かというとですね、そもそも自分が好きバレしすぎっていうですね、ところですね。まあそれはそうですね、もちろん僕もあるんですけど、なんかこうなんか落としたい感が強すぎちゃって、悲したい感が強すぎちゃって、でなんかこう相手に距離を取られてしまう、好きバレしすぎですね。で3つ目がもう警戒心が強すぎますっていうの最後の答え何かというと、やっぱりそもそも興味持たれてないかなってことなんですね。この3つに僕は分類されないと思っていて、だから相手の警戒心が強すぎますってことだったら、でもまあぶっちゃけその丸一ってほぼないと思います、正直。ほぼなくて、もうどっちか、2か3どっちかだと思いますね。だから好きバレすぎっていう場合だとどうすればいいのか、でもシンプルにもう期間を置いて、例えば同じコミュニティとかにいたら、他の女の子とたくさん話すようにして、別にあなたには必死じゃないよっていう場合ですね。で、興味を持たれてないっていう場合だったら、僕がさっきお話しさせてもらった、もうブワーって、なんか外見ステータスとかいろいろ話したと思うんですけど、ここの、どれかしらをちゃんと身につけるっていう ことをやります。で、今日も渡って、昔を取るっていう感じですね。